今晩恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書25章14節から30節までです。マタイ25章14節から30節です。それではマタイ25章14節から、宣言いたします。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出て行く人のようです。彼はおのおのその能力に応じて一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを渡し、それから旅に出かけた。五タラントを預かった者はすぐに行ってそれで商売をしてさらに五タラントを儲けた。同様に二タラントを預かった者もさらに二タラントを儲けた。ところが一タラントを預かった者は出て行くと地を掘ってその主人の金を隠した。アーメン。それではお祈りいたします。我らの愛する主人であられるイエス様、あなたこそ我らの主人、我らはしもべ、またあなたの花嫁、あなたが我らの主であられることを今宣言いたします。我らはあなたのその主人であるあなたの御言葉を待ち望むものです。どうかお語りください。しもべ聞きます。耳をよく掃除して自分自身から聞く耳を持って今聞いて、そして本当にそのようにして聞く耳を、このシマの耳を持つ者にあなたが豊かに報いてくださるお方であることを我らは期待いたします。どうかお語りください。そしてしもべの口を開いてください。あなたが清め、あなたの命の言葉が豊かに満ち溢れるこの時でありますように。初めから終わりまで全てをただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。我らの素晴らしい主の御名を褒めたたえ賛美いたします。主は本当に心して喜んで主に仕える人に主は喜んで、ね、恵みを施してくださいます。いやいやながら主に仕える人、仕えたというその行いの宮、ね、受けることはできるでしょうけれども、しかし、ね、喜んでという人よりはちょっと劣ったものが与えられるかもしれないですね。本当に私たちは心して、ね、主に仕えるという志、これが、とても必要です。本当に今この終わりの時代、ね、新約時代、私たちは生きており、そしてやがてイエス様が来たる時がなんか近いような、ね、特にこのマタイ25章、本当に、その直前の24章においては終わりの時代において、ね、イエス様が来られる直前においてはどのようなことが起こるか、ね、戦争、飢饉、地震、ね、また疫病、諸々の、ね、ことが起こる。でそれで、ね、だから目を覚ましていなさい、備えておりなさいということがイエス様は強調するんですね。イエス様いつ来るかって言って、あなたのその主張は違う、そっちの説は違う、ね、イエス様がいつ来るかでケンケンガクガク、ね、そんなことは主の御心ではないんです。主の御心は、それは主が来られるのはいつかわからない、だから備えておけ、いつ来てもいいように、ね、しもべ仲間を打ち叩いたりしないで、ね、しっかりと備えをしておきなさいということなんですね。この25章は本当にその、ね、備える者の心構えが書いてあります。で25章の前半は10人の、ね、花嫁の、例えば例え話が書いてありますね。そのうちの5人は愚かで5人は賢かった、ね、賢い乙女は何を持っていたか、油ですね、そうです、うん、ですから、ね、あらかじめ用意をしているだけの思考力といいますか、自ら進む、志があったわけですね。自ら進んで、主人がいつ帰ってきてもいいようにというその心構えが賢い乙女にあったけども、しかし賢くない、ね、乙女たちは、ね、自分のタイムで 主人が来る時を計ってと、まさか夜に来ることはないだろうって、たとえ夜来たらどうするか、わかんない、まあなんとかなるでしょうって言って、ね、何の備えもしていないんですね。賢い乙女とは備えを、ね、思考力を使って、ね、そして主人のタイム、ね、主人がいつ来るかというその意志力を持って、ね、行動をして実際に、ね、備えを、油という備えをしておく、それが賢さです。でその次の、ね、例えば今、ね、今晩 の、 そのメッセージのところですけども、ね、タラントの例えですね。このタラントの例え、天の御国、天国、神の支配領域、そこはどういうところか。そこはしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のよう、ね、天の御国はそのような、ね、性質があるんですね。主人が自分の財産を、ね、しもべたちに預けて、で旅に出ていくかのようなものです。神の国の支配領域、今私たちも本当にイエス様を信じたら神の国の支配領域の中に生きるものです。ですから主人イエス様、ね、そのイエス様は今あたかも旅に出ている人のよう、しかし私たちにはタラントが与えられているんです。そのタラントを活用しなさいということ、活用しない、それを土に埋めておくならばどうなるか、ね、ということが、この箇所に書いてあります。で、イエス様が、はおのおのその能力に応じて、一人は5タラント、一人は2タラント、もう一人1タラントと書いてあります。おのおの能力、能力というものがあるんですね。5タラント預かった人にはどんな、ね、特徴能力があったか、2タラントの人はどうか、1タラントの人はどうか、これしっかりと、ね、主人が能力を見ておられるんです。じゃあ5タラントを預かった人のその能力、ね、その特徴は一体何か、ね、この例え話の中から判断するのは、非常に、ね、短い箇所ですので、ちょっとそのヒントを探すのは難しくはないんですね。短いゆえに5タラントを預かった人は、ね、この16節に書いてあります。5タラントを預かった者はすぐに行ってそれで商売をしてさらに5タラントを儲けた、ね、この5タラントの人の性質はすぐです、ね、もう医者から言われたらサンドイッチ何もしない、すぐ、ね、すぐ行って、そして、ね、それを持って、ね、商売って感じなんですけども、でもこれ商売というかあれですね、ギリシャ語ではロークするとか従事するとか、ね、しもべとして、ローク、ある程度の、ね、覚悟が必要です。ロークしたく、ね、普通人はしたくない、もっと、ね、働かないで楽していたいなというのが、ね、怠け癖ですけども、しかしこの人はですね、これ商売と訳されてるんですけど、従事する、ね、しもべとして従事する、なすべき、ね、その仕事をする、ね、あるいはロークするという意味です。ロークすることを厭わないんです、ね、この5タラントの人、ね、すぐそしてロークすることを厭わないで行って、ね、そしたらさらに5タラントを設ける、これがこの5タラントの、ね、人の特徴です。それはすぐそして、ね、ロークを厭わない。で17節、ね、2タラントの人が書いてありますけども、ね、同様にと書いてあります、ね、5タラントの人と同様の働きをしたんですね。同様に2タラント預かったものもさらに2タラント儲けた、この2タラントの人は同様にと書いてあります、もちろん、ね、すぐという、ね、そうした性質があったかもしれないし、ね、またロークを厭わないということもありました、ね、そしたら、ね、2タラントを儲けました。でこの5タラントの人と2タラントの人はですね、全く主からのお褒めの言葉が一緒なんですね、それは本当にその意図があったからです。その意図の多かれ少なかれ、あるいは能力の良し悪し、ね、それはあったかもしれませんけれども、ね、少なくともすぐに、ね、この主人の意図通りにしようという心構えがあり、そしてこの主が言われた、ね、それをした、ね、アブラハムの聖地はその間に何のサンドイッチもしないで、主が言われたすぐにやった、ね、したらすぐにカナの地に入った、ね、結果を得ましたね。それと同じです。 この5タラント、2タラント、ね、この神の国において褒められる人というのは、この主の言葉に対して従順があるんです。ね、すぐがどれほどすぐなのか、その違いは確かにありますけれども、しかし、その意図して、ね、主人のその意図、主人のタイム、主人の、ね、したいことをしもべがするという、そのことを持っている人、これが持っている人です。ね、その人は、ね、報いを受けることができます。で、18節見ますと、ね、ところが、1タラントを預かった者は、出て行くと、地を掘って、その主人の金を隠した。ね、この、ね、1タラントの人は、後で、ね、この26節で、ね、悪い怠け者のしもべというふうに、判定が下されます。ね、悪い怠け者、怠け者、これ、オクネーロスというギリシャ語で、これ遅刻するとか、のろまだとか、ね、怠惰なという意味があるんですね。本当に外の比べに追い出されて、ね、せっかく神の国においてタラント預けられて、ね、せっかく商売する機会が長らく長らく与えられたにもかかわらず、外の比べに追い出されてしまう人の性質、それは、ね、主人の意図、ね、それを知っておきながら、預かりながら、それを持って活用せず、ノルマどころかずっとやらないんですね。アブラハムの父テラみたいなものです。父テラは、ね、カナの地を目指していたけれども、結局、ね、カナの地に入らないまま死んでしまった。それは途中ハランという、ね、まあ、よく似た発音の場所で、ね、そこで、じっとしてとどまってしまったからなんですね。で、それで結局このカナンの地に入れなかった、ね、出エジプトの民は、ね、どうだったか。彼らも、ね、本当に神さんの言葉と、ね、自分の行動の間にでもだってをサンドイッチしてしまって、でそれで、ね、エジプトを懐かしんでとか、ね、まだあの頃の方が、ね、ニラとかニンニク食べられたじゃないか、ね、そんな風に言い訳をして、で結局、ね、入れなかったんですね。むしろ入ろうとして、ね、本当にロークしようとしている人の心もくじいて、ね、そういうことをしている人は、ね、本当にどんどん途中、抜き取られていってしまうんですね。途中ピックアップされていなくなって、ね、しまうんです、ね。昔あるテレビの子供番組で、ね、生放送で、ね、子供いっぱい集めて、で、ね、歌のお兄さんお姉さんが、なんか楽しいことをしているところに、ね、一人の子供がですね、なんか放送禁止用語を大声で連発してるんですね、生放送なのに。で、それで、ね、その子、コマーシャルがあって、そのコマーシャルの後、その子が座っていた椅子にですね、その子の顔がなんと熊のぬいぐるみに変わっていたそうです。その子ね、一体コマーシャルの間に熊のぬいぐるみに変身したんでしょうかね。まあ実のところあまりにもね迷惑をするから抜き取られて、でその代わりにそこ、ね、空席に熊のぬいぐるみという、ね、まあ、その子がいるより熊のぬいぐるみがいた方がまだ、ね、その番組にとって、ね、有益だ、ね、ということだったんですね。皆さんは、ね、ここから抜き取られて、そこに代わりに熊のぬいぐるみが置かれるようなことをしてはならないんです。
しません。
しないですね。そうです、皆さんはしませんね。嫌です。まあこの熊のぬいぐるみになるようなことは、ね、まあ、しないとしても、まあ、本当にここにいる皆さんはしないですね。本当に幸いです。私たちはですから脱落するわけにはいかないんですね。本当にこの、ね、良い忠実なしもべとして私たちは働いていくべきなんです。で、特に5タラントの人はというのはすぐに、ね、行って、ね、商売と言いますか、ね、従事しました。ロークしました。ロークを厭いませんでした。すぐにやりました。本当に、ね、仕事、において、まあ、マネージャーやるとですね、何人かの、人 を、ね、活用すると、それぞれの人、あ、この人は使える人だ、あ、この人、使えない人だ、まあ、すぐに分かるのが良いマネージャーなんですね。やってすぐに、ね、自分で工夫して、あ、こういうふうにした方が仕事が効率化したするって、そういうふうにですね、教えてみて、1教えたらそれを2にも3にも4にも増やして、ロークして、ね、従事して考えて、ね、でそして自らの意思を用いて、この仕事をいかにうまく、ね、そして本当に主人を喜ばせるように仕上げるかという、そういう人はよく用いられる人ですね。 神の国においても同じです。1、言い渡された。ちょっとこれを、これからの文章を、印刷して、でそれでそれを配信してとか、そういうふうに、言って、でもだって、あるいは2日経っても3日経っても、やらない、ということでは、いけないですね。私たちはそれを聞いたら、いかにこれを活用するべきか、いかに、このことを、より効率的に、より効果的に、そして、成果を、いかに素晴らしくするかということを、これを考えて、やるべきなんです。これが良い忠実なしもべなんですね。でそれで、19節から読んでいきますと、さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。するとごタラントを預かった者が来て、もうごタラントを差し出していった。ご主人様、私にごタラントを預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらにごタラントを儲けました。その主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。アーメン。主人はよほど経ってから来たと19節にありますね。そうです、よほどの時間が与えられているんです。よほどの、その猶予が与えられている。でそれでその時間、その猶予の間に、本当に彼はですね、どうしたら、もっと儲かるだろうか、どうしたらもっと主人であるイエス様に有用なしもべになることができるだろうか、そういうふうに誇りを持って、でそれで、やっていったんですね。だからこの主人からよくやった、良い忠実なしもべだというふうに、そういうふうに褒められました。良い、そして忠実なですね、忠実、ピストスというギリシャ語で、これ信頼するに足りる、もう本当に多くのものを任せてもこの人なら大丈夫だ、確実だ、誠実な、そういう人、ピストス、ピスティスがつまり信仰という意味ですけども、ピストスの人、本当に忠実、1言い渡したら2も3も、考えて自分から工夫して、労苦を厭わないでやる、こういう、良い忠実なしもべ、その彼に、本当にあなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを、任せよう、言うんですね。英語の聖書はたくさんのものの支配人としよう、というところです。多くのものの支配人になる、皆さんなりたいですか？
アーメン。
アーメン。皆さんは多くのものを任され、多くのものの支配人になりたいとするならば、本当に主人から任されたものがいかにわずかなつまらないものであったとしても、それは忠実に仕事をに従事する、労苦を厭わない、すぐにやる、この人には主が多くのものを任せてくださいます。で、似たなんとのものも来て言った、ご主人様、私は似たなんと預かりましたが、ご覧ください、さらに似たなんと儲けました。その主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。アーメン。これ全く同じなんですね、このごタラントの人と。これ要するに忠実さ、忠実さはごタラントの人も似タラントの人も、持っておりました。主のその言葉、それを聞いて、それをすぐにやるどのことの度合い、そのすぐさが、どのくらい違うかは、違いはあったでしょう。また、そのことに対して、頭の使いようも、それも、違ったでしょう。けれどもその忠実さ、これがあった人に対してのその主からのことは全く同じなんです。その報いはですね、違いますね。ルカの福音書の方にミナの例え、このタラントの例えにと、 並行する箇所があるんですけども、ミナの例えにおいては1ミナ預かった人が10ミナ儲けた、したら10の町が任された、1ミナで5ミナを儲けた人は5つの町が任された。ですから本当にこの地上においていかにですね、その主から与えられたタラント、主から与えられたその能力、賜物、それを御国のために活用して、本当に御国のために活用するかどうか、この意志がある人に対して主は豊かに報いてくださいます。皆さんに託された仕事、それが例えば教会のお掃除、あるいは教会のお料理、あるいは皿洗い、何でも主の奉仕、主のため、また神様の教会のために働くとするならば、本当にこれを工夫してもっといいものを作ろう、もっときれいにしよう、もっと効率的になることを考えようとする人に対しては、主は、よくやった、よい忠実なしもべだ、程度の差は、あっても、しかし主のそのこの忠実さに対するこのお褒めの言葉は変わらないんです、ただ、忠実でない場合はまた話は別です、本当に神の国においてタラントがたくさん託されている、預けられている、ということで、それに対して何の働きをしない、とするならばそれは問題なんですね、24節からのところ見ますと、ところが1タラント預かっていた者も来て言った、ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。ご主人様に対して早速ですね、ご主人様が帰ってきたら、あなたは、ひどいお方だって言うんですね。あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集める、これどういうことでしょうね。まかないところ、種ね、まくというのは種ですね。種をまかない、種をまいていないところから、おいお前、ここの土地、種をまいてないかもしれないけども、そこから刈り取れ、ちょっと、理不尽ですね、そういう理不尽なお方だというふうにこの人は主人に対して言ってるんですけども、なんでこういうふうに思うんでしょうね。彼1タラント預かってたんです。なんでこう思うか、そういうふうに思う人は実は、いるんです。そういうひねくれた考え方をする人というものはこの世の中にいるんです、自分ね、私何も能力がない、で、行って働きなさい、とんでもないとんでもない、というふうに言う人がですね、いや健全にご体満足であるにもかかわらず、健康が与えられているにもかかわらず、こういうタラントが与えられているにもかかわらず、自分には与えられてないというふうに言うおかしな人がいるんです、世の中には、与えられてるんです、健康も、働くだけの、頭も能力も、少なくとも、3×3×9 言える、けれども、言って働かないって、私に与えられてないって、いや与えられてるじゃん、いや与えられてない、あなたはまかないところからまく、そういうお方だというふうに言う人がいるんですね。
このタラントの例えで私たちがわからないことが今まであったんですね。どういうことかって言ったらね、主はね、まず弟子を招きます。そして弟子に主が教えたのはこれなんですよ。私に聞いたこと、私に学んだことなんですね。だから見て聞いて体験したことを守り行いなさい、その後それをね、全く同じように守り行わせなさい。その次に、見よ、私は地の果てまで、ね、世の終わりまで、あなた方と共にいます。って言ったんですね。だから、ここで言っているこのタラントというのは何かと。何にも能力ないものに、ボンボンと与えて、そして、やんなさいということではないんですよ。私に見たこと、私に聞いたこと、ね、その通り守り行いなさいということなんですね。だから聞いた分だけ答たらんと、聞いた分だけ似たらんと、聞いた分だけ一たらんとということなんですけれど、このね、タラントというのもまだね、私たちには自由意志というものがありますので、見ました、確かに聞きました、だけどやりたくありませんというね、この自由意志もあるわけなんですね。見ました、ね、 聞きました。私もやってみたいです。という意思もあるんです。見ました。聞きました。もう私は早くやりたいです。という人もいるわけなんですね。だから、タラントを主に与えたのは、その人の能力に応じてということなんですけれど、どういう能力、聞いたこと、見たことを、ね、その量に応じて、ね、理解した量に応じて。じゃあ、最後、一タラントの人がいます。まあ、一番見ることも聞いたことも、ね、一番少ない人。で、これがね、違うんで、その人が一番少ないか。じゃあ、なかったら、ね、その人が理解したのが一番少ないのか、私にはわかりません。わからないけれど、とにかく、彼の目に留まったこと、彼の耳に留まったこと、そして見た音、聞いたことの量が一番少なかった、ということはわかりますね。いいですか、皆さん。だから私がこのメッセージの時によく見なさいって言ってる。ね。よく聞きなさい。普段のしもべたちがどう立ち振る舞うのか、ね。よく見なさい。よく、ね。聞きなさい。人と会った時に、ね。会話をする時にどういう会話をしているのか、どういう会話の仕方を、ね。やっているのか、よく見なさい。聞きなさい。と言ってるんですね。見る、聞くということによって自分の中にプリントができるんですよ。プリント。プリント。ね。見たことへのプリント。聞いたことへのプリント。それができるとどうなるかって言ったらね。プリントされたその絵柄をね、話すことによって、その絵柄をまだね、書くことができる。鮮やかに表すことができる。ということなんですね。コタラントの人。よーよく見てました。よく聞いてました。ね、そして、ニダラントの人も、ね、ニダラント分は十分、ね、生かすことができるほど、よく見てました。よく聞いてました。一ダラント、主は分からなかったんでしょうか。この人に、ね、あげたら、ね、この人は能力ないから、ね、多分、くじくだろう。という気持ち。いいえ、主は、その人に、その人の中に、一ダラント分を見ており、ね、一ダラント分を聞いており、一ダラント分を守り行う、その力があるのを十分主はお分かりなんですね。それで一ダラント、ということだったんですけれど、ここでね、すぐ行って、それを残す人と残さない人のね、違いが、わからないと大変なんですよ。ここ大変だよ。これ私たちみんな持ってる。一ダラントの人のこのね、性質、一人も残らずみんな持っているんですよ。一ダラントの人の性質というのは何かって言ったらね、自分の気分一家に合わないことには、たとえ自分が見たとしても聞いたとしても、それをやりたくない。ということなんですけれど、私たちが主イエス・キリストにあって、ね、一番残さなければならないタラントというのは何かって言ったらね、その主が私たちに御霊によって、ね、こういうタラントがあるよって言ったよね、カラデア書。カラデアの古書。22節23節。
ガラテア5章22節23節。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。
あのね、イエス様が私たちにまさか世の中にいて商売して儲けなさいということではないです。ね。しもべって命じられているということは、主ご自身が見せたものが、このカラデア書に書いてあるこのものそのものを見せてるんですよ、イエス様。だから、このコダラントの人、 か、もう本当に愛もね、喜びもね、和解もね、臨退することもね、慈悲もね、もういろいろと持っていて、そのこのイエス様が見せてくださった中のね、いくつかをそれをすぐに言ってね、守り行う人だったね。ニダラントの人もイエス様が与えてくださったそのね、ものをすぐに言って守り行う人だった。皆さんが例えばの話、臨体というそのね、タラントが皆さんに預けられているとするならば、皆さんの臨体というのはもう涙いてなものな、ものじゃないんですね。人がね、皆さんが伝える福音を嫌がる時でも、皆さんは臨体を持って知恵を使って、その、ね、隙間を何としても見つけて、そこに入って、ね、そして主がその人に知ってあげたいことを知ってあげたいということでいっぱいなんですね。だからタラントを預かった人は自分がね、タラントをそれをね、使わないとき、使えないところにもうもどかしさを感じてもうどうしようもない、苦しいね。ある人たちを養っている、その人たち自身の凸凹によってその養いが止まったりすると、その養いに預かれない人たちはね、自分が点々5枚なので何とも養いに預かってないことを何とも思わないということなんだけど、養ってあげなければならない人はこれいつまた解、ね、再開できるんだろうか、ああ早くもう解決されてほしい、なぜ養いたいからですよ愛ね、愛することにすごく忍耐も必要だしね、知性もしなきゃいけない、さまざまなね、条件が必要なんです。でも愛というタラントを皆さんがもしね、主からいただいているとするならば、愛せずにはいられないんですよ。相手が拒否してもどうすればこの愛をね、そーっとこうもっともらしくない形でね、届けることができるだろうかね。そういうふうに、だからタラントを持ってね、働いて、そしてそれを残した人っていうのはもうその残す場にすぐさま行くということがもう早いんです、スピードが。だから二タラントまでの人はどういう人かって言ったらね、自分のタラント、与えられているタラント、それをね、自分が働いてそのタラントによって働いたことによって、愛の実がなる、知性の実がなる、臨体の実がなるね、さまざまなこう実がなる、和解の実が結ばれた、そういうことだから、それで行って残してきたんです。残してきたんだけど、最後のこの一人はどういう人かって言ったらね、それをやって何になる？主人も拝って。ね？その相手も拝って。私は言って労するだけじゃないか。それをやって何になる？何になる？皆さんの、働き？働きは素晴らしい。それによって身もね、実ったということなんだけど、世の人からしてみれば、そんな違いがあるんだったらね、行って働けね、給料残るよね、お金残るよ、世の人の評価はそうなんですということなんだけど、イエス様のね、評価を世の人は見ることができないから、それを言っているだけなんですね。だから皆さんが働いていることによってね、愛を働いたら愛が実ったね、臨体を働いたら臨体が実ったね、和解を働いたら和解が実ったと思ったら、皆さんその時に何を思うか、ああ私はタラントを残しているんだ、ああ 私は今タラントを残している、正確に残しているということで、次何をする、主人の大いなる喜びに預かることが私を待ち伏せている。聖書は何で書いてあるかって言ったらね、ここに書いてある通りのことをあなたが知ったとき、ここに書いてある通りのことがあなたの報いである。それを私たちに教えるためにね、御言葉がところどころではなく、一つの御言葉をね、もうしっかりと解き明かしてくださるということなんですね。だから最後のこの一ダラントの人というのは、もうイエス様がなされたことも見ました、実ることも見ました、弟子たちがやってることも見ました、実ることも見ました。それが何？それが直接私とどういうね、関係があるの？私には何が残ったの？私には何が残ったの？だからどういうことかって、世の中の物質的な面で量を測る人、ね、愛と忍耐、和解、知性、ね、さまざまなものを見たんだけど、残ったの何？愛には愛が残って、忍耐には忍耐が残って、ね、残ったの何？どういうことかって言って、エスカリオでユダの心。今まで仕えてあげたのに死ぬ？十字架で死ぬ？残ったの何？エスカリオでユダはそうだった。だから仕えてあげたのにね、何にもないね、使うだけ使って、御国は太ったんだけど私は何にもないね。イエス様は最後の盲言にこの十字架に行こうとしていた時、それを宣言した時にエスカリオでユダが、ね、腹を立てたのは何？今まで私がね、忠実に仕えてきたということの理由はただ一つ、あなたの御国が天上ではなく、全世界ではなく、あの人この人ではなく、ここにいるわずかばかりの人にね、来ること、そして支配して治めることによって、あなたに仕えてきたね、その給料、仕え賃、お立ち賃もらいたかった。なのにあなたは今死ぬと言うんですか？何にも残らない、私は何にも残らない、私は何にも残らない、それで何をしたんですか？ただじゃ済まないということで、イエス様に仕えていった間でも彼はね、金庫番をしていて、そこからくすっていたね、盗んでいたということを書いてあるよね。それでも盗んだ分、それでもイエス様に仕えた分にね、比べたら足りないということで、イエス様を売る。タラントをいただいても使わない人とは誰か、つったらね、このようなことに直接的に利益を埋めないということであるんだったら、そんなことに私の能力と私の違うを使うことはしたくありませんという人が、タラントを使わずにね、地面を掘ってそれをね、埋める人なんですね。地面を掘って埋める人、いいですか？このタラントについて私たちは今まで本当に間違えてました、ね、主はね、主人の大いなる、ね、喜びに預かりなさい、ね、もっとあなたに預けるということで、皆の例えになっちゃうと、それが町になってる、町になっちゃう。どういうことかって言ったらね、タラントにはね、タラントの例えがあって、ミナのその例え話にはマッチということになる。それでこのタラントのこの例えの中にどういうことが書いてあるかというと、イエス様から聞いたこと ね、見たこと聞いたこと、それを守り行うということであるならば、ね、主はその与える報酬として、ね、地上をも治める力を与えてくださるということなんですね。だから主は必ずこの聖書の法則からしてみると、法則は主は仰せられる、ね、しもべ聞きます、聞いたことへの信頼を、ね、聞いたことに信仰を持って、ね、信仰を持ってこの言葉を言ってくださったことを信頼して行動をするということを、ね、一つのパターンにしているんですよ。聖書はパターンにしているんですよ。そうするとどうなったか、タラントが形あるものの、ね、町に変わる、見えるものに変わるということが、このタラントのこの例えの奥義なんですよ。奥義なんですよ。だから私たちが経済活動をするにしても、政治、経済、文化、教育、ね、あらゆる活動をすることにおいて、ね、どうなる、まず神の国と義がそこに精神としてなければならないんです。急ぐ心をイエス・キリストにあって抑えながら、ね、臨体しながら、自分がやることによって、ね、得る人々を思い浮かべながら、そしてその人、一団の人たちが産んで増えて、ね、地に満ちていって、主の御名を褒めたたえる栄光のため、栄光の主力に変わることを夢見ながら、だから政治、経済、文化、教育、このもろもろのことに対して、ね、政治だけを考えているから全世界が今、ね、悪くなっている。経済だけを、ね、プラスマイナスだけを考えているから全世界が今ね、みんなどこの国もマイナスだ。どこの国もマイナスだよ、ね、文化、教育、イエス様なしの文化と教育を考えているから、文化はどうなっちゃいましたか、今。ね、親を敬う文化なくなっちゃった。隣人と仲良くする文化がなくなっちゃって、今、やっとこ残ってるのが、争わないでなんとか生きる。それがやっとこ。だから今どうなってるの？マンションに住んでる、そのマンションに立って10年も経ってるのに、ね、おはようございます。という言葉も まともに言えない住民がたくさんいる。教育どうなってるの？ね、教育どうなってるの？どうしようもないでしょ。ね、1だと2はよくわかるようになった。ということなんだけど、教育の中に含まれているこのね、含まれなければならない人間性とのこの関わり、付き合い方、それがもう薄れてない。今どうなってるかって言ったらね、自分の子供を守るために親がやっとく言えることがね、なんとかちゃんと遊ばないで、こういうことがね、今曲がり通るような世界になってしまったんですね。タラントの例え、これは本当に私たちに必要なものなんですね。ね、このタラントを皆さんは今日からどう理解するか、したら自分の中にね、このカラディア書に出てくるこのタラントの何が自分にあるのかを丸つけてみてください。私だったらこれとこれとこれは可能。ね、かろうじてできそう。ということがあるんだったら、それを丸つけてみればいいんです。そして、人との関わりの中において、それを必要としている。ね。人を見つけて、自分が持ち合わせているタラントを土台にして、その人と関わる。それで、自分が用いた、ね。愛による見言葉。ね。臨体による御言葉、そのもろもろのその 自分が用いたその御言葉の土台になる、ね、ものを自分のそのタラントを土台にしてその御言葉を用いるんです。行動を用いるんです。そうするとどうなるかって言ったらね、もう自分も信じられないくらいの形でね、実がなるんです。実がなって、それで残したもので、この人たちは5つを持ってって、5つ持ってない残してきました。2つでまだ2つですよね。で、1個まだね、見えないタラント残してるんです。主人を喜ばせたタラントをね、残してるんですよ。皆さんがやったさまざまなそのね、働き、それがね、皆さんこう思えばね、あ、これイエス様すごい喜んでる。自分が働いたその働きによってね、そして物事がなって、そして何をするかって言ったら、あ、イエス様が喜んでるよねってあるでしょ。皆さんなんかで働いた時に、もう自分の思いの中はもう喜びでいっぱいになってね、わあ、イエス様ありがとう、イエス様嬉しいだろうねって、その時に初めてね、ミナのそのタラントに私たちは移動するんですね。5つの町、2つの町、10の町とか、これに移動するということができるんですね。タラント、これをね、今まで抽象的な形でもう結構メッセージをされてきました。だから皆さん、タラントは抽象的な形で、ね、メッセージされてきましたけれど、皆さんは今日から皆さんのタラントがどこにあるかということを、まず、ね、このカラディア書、ね、5章のこの御言葉で確認してください。そしてこの自分が、あ、私にはこのタラントはありそう、このタラントはあるというところをしっかりとね、自分で分かった上で、このタラントを生かした働き、このタラントを生かした働きをする皆さんでありますように、そして5つを残し、2つを残すことができますように、10の町をいただいて治めることができますように、主が与えてくださったそのタラントを、こんなの働いたって残るのはね、あの人と主人だけじゃないかって、私はロークするだけじゃないかと思ってね、このカラディア書にあるこのタラントを見つけようもしないで、そして自分にあるものも気づかずに、やる前から腹を立てて地面を掘って埋めてしまうようなことがありませんように。主はね、私たちを弟子として取っていますので、私たちに主ご自身がね、師としてね、先生として教えるべきことを全部教えて聞かせて見せてくださいました。その中で残ったのがタラントなんですね。ある人には2つ、ある人には5つね、ある人にはね、3つかもしれない、ある人にはね、もう6個かもしれない、わからないですよ、ということなんですけれど、そのタラントを必ず残すことができる人にタラントを預けるということなんですね。5つの人でも、こんな5つも私がね、いただいて働いたところで残るのはね、ある種の人たちとね、主人だけが残って、私は5つのタラントを残すために牢だけが残ってるんじゃないのと思い、それをするかもしれないですね。でもその死によって、イエス様がやったことによってね、起きたことで喜んだんですよ、弟子たちは。ね、イエス様と一緒にいて、イエス様がね、あるところで盲人の目を上げる、耳しいを上げる、推しの無口を上げるね、足苗を起こせる、そういう死んだ人をね、まだ蘇らせる、それを見た時に、あのね、わー ーってみんな喜んだんですね。でも一打乱闘のタイプの人はナザロが磨いて私に何の あの盲人の目が開いて私にね、そういう心持ちが一だらんとの人だ。自分と直接で自分が利益だと思わない、ね、思うようなことのつながりがなかったら人の目が開いても関係ない、耳が開いても関係ない。だから何？私と関係ない。だから人の耳が開いた時にエスカリオでユダのところにワンサカ持っていく、主人のところに持っていくことが嫌なんです。いいですか？そのタラント、これをね、大いなることとして皆さんが理解したら、一切このタラントと関われなくなっちゃうということなんですね。タラントはお家の中でも生かすべきなんですよ。家族に対して。皆さんがこう、カラデア書の、この、今日のこの見言葉、この見言葉にね、本当に自分は、もういくらなんでも一つはあるはずなの、ね。だから一タラントがあるんだよ。宣言してください。はい、ゆっくり、いやいや、ゆっくり、あの、ガラテア書。
ガラテア書。
はい。
ガラテア、五章ですね。
ガラテア書の五章。22-23節。
はい。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自制です。
この中にね、皆さん必ず一個あるんです、ね、その一個、その一つを皆さんはね、用いるべきなんですね。そしてこの中にもう一つ、皆さんがとっても苦手としているところがある。いい？この中で自分ができそうなものと、あ、これ私にすっごく苦手というところにチェックを入れるんです。ね、チェックを入れて、皆さんが苦手としているところ、苦手としていることによって、その苦手を克服できなかったことによって、この生活の中で、人間関係の中で、ね、問題、トラブルを起こすことがあるんですよ。自制しなかった。ああ、あの時私がもうね、我慢してあげたら、ね、ああいうことはなかったのに。ね。あの時、私が自制して、一言言わなかったら、ね、うちの子供傷つけなかったのに。うちの人、ひにくれなかったのに。何々だったのに、ということがあるわけなんですね。だから苦手とするところ、それはこれからね、まず残さなきゃいけないのが、苦手とするところを自分の中で残さなきゃいけない。自分の中で防げなきゃいけない。人に苦手とするところがあるのに、人にね、人を相手商売して残そうとするとんでもない。苦手となるところは家の中で、家族の中に置いて、皆さんはね、身近に接する人たちに対して失敗することなんですよ。だから苦手なところはね、あ、ここは私が苦手だから、いつもね、夫を、妻を、子供を、周りの友人知人を、兄弟姉妹を傷つけてしまうというところがあったら、そこに気づいて、その苦手とするところ、そこをね、自制する、絶対しないという、この自制することによって 自分の苦手を克服しなければならない。これが私たちの課題なんですね。よくできることいいでしょう。でもよくできないこともあるんですよ。じゃあよくできることは、自分が出ていて商売して倍残すということなんだけど、よくできないことはね、何をするかって、自分自身に対して商売しなきゃいけない。ね、臨退する、やらないという商売をして、そしてそのよくできないところ、それを克服することによってね、主に栄光を捧げなければなりません。それが今日のこのタラントの例えでした。私をはじめ皆さん、このタラントの例え、これをただ単にという抽象的なことではなく、実際的に私たちに主はね、タラントを与えている、ね、そのタラントを与えているのがカラディア書に書いてある。で、与えられているこのカラディア書交渉、ね、22、23、そこで与えられ、もうすでに与えられているものにチェックを入れ、そして自分がまだ苦手としているところにもチェックを入れて、そして与えられているのは自分プラス第三者を通して、ね、もう一人を通して残す。そしてまだ自分の苦手とするところは、ね、自分に対して商売をする、自分自身に対して、ね、しないという商売、ね、しない、こういう自分が何かしたことによって被害者が起きる、ね、悲しむ人がいる、苦しむ人がいる、傷つく人がいる、それによって関係がこずれる、ね、そういったことがあるとするならば、そういったことをしないことによって、ね、まず儲けを、ね、出して、それを主に捧げる皆さんでありますように。ですね、私人とね、争わない、ね、それをもうある時すごく決心した時がある。人と絶対争わない。なのにね、一人だけね、どうしても争う人がいるんだよ。なぜかって言ったらね、人は争わないために、会わないこともできる、その人が言ってることやってることを見ない聞かないということもできて、なんか隙間を作ることができるんですよ。家族になっちゃうとできない。家族になっちゃうとどうなってるかって言ったらね、その家族と今までやってきたことがパターン化されてるんですよ。パターン化。じゃあ家族の中でね、こう争いが起きる。これいつもね、争いが起きる。ね、そういうことをね、どうやってこれをなくすかって言ったらね、これはパターン化されているものなんですね。パターン化されているものだとするんだったら、どっちが直さなきゃいけないかって言ったらね、そのパターン化されていることに嫌気をさしていて、いつもイライラしている人の方がこれを直しにかからなきゃいけない。なぜかそれはね、指摘される人と指摘する人、指摘される人は自分がなんで指摘されるかわからないから指摘されるようなことをするの。ということは、どっちにこのね、直せるノウハウがね、一番働きやすいかって言ったら、指摘される方にそのことについての直すノウハウが働きやすいんですよ。だから何をするかって言ったらね、あ、今までのやり方だといつも自分が正しいことをお話ししても、もつれてしまう。ね、もつれてしまう。ね、で、家族の中のもつれっていうのは良くないですよ。同じ食卓を共有するでしょ。そんで、共有している中において、ね、それ、わだかまりというのがあったら、もうそのわだかまりが何とか解消するまで、もうすべてのことがね、変形していて、色あせていて、気持ち悪くて、ね、暗くて、そういうことなんです。で、強い人が直さなきゃいけないんです。強い人が。ね。気づいて、言って、ね。関係が壊れて、解決には至らない。いい？皆さんが今までやってきたそうだよ。ね。あることが気づいて、ある家族にファーッと言うんです。ね。言ったところで、気づいている人が言ったことと、気づいてない人がやったことには隔たりがある。ね。 そういうことだから何をするかって言ったら、ね、気づいて、その話す人、話す人のそのね、言い方を変えなければならないんです。指摘をする。で、いつも同じことをやってるっていうね、腹積もりがあるから言葉がきつくなるんです。で、もっと良くなってほしい。今度はやってほしくないから、ね、非常な言葉を平気で言うんです。そうすると、相手に残るのは何が残るかって言ったらね、自分がやったこと、やったことの失敗さの、ね、失敗したこと、失敗してはならないということの、ね、その感情が残るんじゃなくて、ね、非常なまでに冷たく言って、ね、言われてしまった。言われてしまったことによって、ズキズキ刺してしまった。その傷だけが残っちゃう。そしたら、どうなってるの？治ってほしいから、言った。もっと強い。前も言っても言っても治らないから、強い口調で言う。ね。そうしたんだけど、治るべきことについて、ああ、これ治したいっていう心つもりは一切伝わらず、ね。聞いた相手は自分が間違えていたのに、言われたことによって、腹立たしさだけ、悲しさだけ、イライラ、それだけが残ってしまう。そんで、どうなってるかって言ったらね、A を間違えていたのに、そのために話したつもりが、A はもう全然、問題、外。そして、関係ない、ね、きつい言葉による、ね、傷ついた心だとか、痛々しい思いとか、そういうのばっかりが残っちゃってどうなるかって言ったら、嫌い。あの人嫌い。お母さん嫌い。じじ嫌い。ね。ババ嫌いとか。そういうことになってしまうんです。だから、こういったことを根本から直すために何をするべきかって言ったらね、気づいていつも教える人の方の皮が直さなきゃいけない。うん。うん、その人の苦手とするところ、それをつつぐということではなく、ね、その人の良いところを言ってあげるんですよ。ね、いい？腹の中に善玉菌と悪玉菌がある知ってるよね。ね、で善玉菌と悪玉菌が平等な数を持っていて、真ん中にいる日和菌、ね、私はね、その真ん中のやつすごい憎たらしいなと思ってるんだけど、その憎たらしいな持っている真ん中ね、真ん中にいるそのものが、そのものがね、悪玉菌が強くなったら悪玉菌の方にいて 85% になったでしょ。皆さんが言っているその言葉によって、皆さんは善玉菌が増えてほしい、その人にと思ってるでしょ。で、笑ってる？笑ってる？皆さん笑ってますか？皆さんは良くなってほしいでしょ。だから言ってるんでしょ。言ってるんだけど、これは腹の中のことにこう、ね、例えると善玉菌が増えてほしいから、ね、そのつもりで言ったのに、話す言葉が悪玉菌が喜ぶ言葉を言ったので、ね、思いは良くなってほしいから言ったの、言っただけど、言ってる言葉がね、悪玉菌のね、栄養素になるような、ね、優しくない、さどしがない、そのような言葉を言ってしまうと、真ん中の中にいる、この日和菌というのが、ね、私ここ、悪玉菌にパッとついてたんですよ。それで、私たちの健康上の問題が起きるわけなんですね。皆さんが言った言葉、ね、言った言葉が、悪玉菌の、良くなれって言って、 ね、悪玉菌がね、喜ぶようなことを言っちゃいけないんですよ。いいことを言いたいんだったら、いい言葉で言わなきゃダメなの。いい？いい結果を生みたいんだったら、叱る、なじるという言葉ではなくて、良い言葉、より良い言葉でお話をしなきゃいけない。そうすればどうなるかって言ったらね、この真ん中にいるのが、私ここよーつって、ね、チェンダマ菌の状態が 85% になる。チェンダマ菌が 85% もあれば、ね、悪玉菌の 15% は、私いません。私いませんから。いませんからって隠れるしかない。活動したら、チェンダマ菌がね、その人の体の中で、わーってやるから。私たちはどういうものだ、ね、イエス様は私たちのこのね、日和菌の悪いところに行ってしまうということを、イエス様の良き言葉によって、イエス様の良き言葉によって、ね、これを善玉菌の方に傾けるようにしてくださったんですよ。なんかね、私ね、今日すっごいもう胸がいっぱいなの。もうなんかすっごい胸がいっぱいだよ。イエス様素敵って。なんでこんな胸がいっぱいなんでしょう。イエス様素敵って。もう今胸がいっぱいなんですよ。だから皆さんがこれからね、本当になかなか治らない。ね、なかなか言うこと聞かない。なかなかということを目の当たりにしたときに、ね、それを治したい。ね、なんとかしたい。ということのために、今まで言っていた言葉が、かえって、ね、この真ん中にある日和菌を、ね、悪玉菌の方に生かしてしまって、良かれと思って言ったのが、かえって壊れる。壊れる。壊れる。という結果を招いたことを皆さん覚えてください。証拠があるの。皆さん学校に行ってた時に、先生が注意することってあったでしょ？ね？注意した先生の中で、ね？皆さんの中に、同じ注意を、よく考えたら同じこと注意してるんですよ、先生たち。ということなんだけど、それを、サドスカのように、こう、注意をしてくださった先生は、いい先生として、残ってるでしょ？だけど、失敗したこの私に呼んで、ビビらせて、カッチンコチンにさせて、そんでへこませて、そして私を返した、その先生は会いたくないでしょ。顔も見たくないでしょ。これが証拠だよ。同じ注意されたんだけど、本当に私を包むように注意する人。ね。失敗したからそのあなたがかわいそうなのよ。ね。哀れみの注意の仕方。ね。愛する注意の仕方。それをした先生の前ではね、涙が出てくる。先生ごめんなさいって。皆さんが良かれと思って言った言葉で誰かが反発して傷つく。ということがあるならば、皆様は今日のこの私のメッセージ、これを聞いて、二度とそのことしないでください。いいことだからつって、ぶっきらぼうに言ってはなりません。いいことだったら、いい言葉で言ってください。憎んで、感情、ね、荒げて、言ってる言葉は、どんなにいいことだと言っても、ね、悪玉菌を 80% にしてしまうんだよ、その人の人生。その人の人生、85% の悪玉菌が働いて、その人は感じ、もう、絡めになって、ね、本当に身動きが取れない。その傷になってしまうんだよ。 誰かを思って話をするということであるならば、これからはね、攻撃性がある言葉やめてください。なじる、叱る、傷つける、一切してはなりません。ある親がね、いつも子供を注意するときになじって、もうすごいんですよ、もう。そんで、その子供がね、その子供のお母さんが私にこう言ったことがある。上の子が、宿題をやらなかったか、なんか、小さい子供ですよね。なんかを間違えたときに、お父さんが、すっぱらかにして、外に追い出したことがあるんだ。裸だよ。追い出して、恥ずかしいでしょ、子供が。小学校2年、3年。だから、どっかの影でこう隠れて、そのお父さんっていうのを私知ってるけど、すっごい正しい人なんですよ。もう本当に正しい人の右に出る人がいないぐらい正しい人だ。ね？なのに、正しいことができない人に対して、もうその教え方、怒り方、なじり方がもう半端じゃない。だからどうなったかって言ったら、ね、今は子供がね、親が何か言ったらもう耳を傾け、もう子供の方が今上行っちゃったからね、耳を傾けない。そしてね、嫌な顔をする、親が。で、それ言えないから、で、どうなってるかって言ったら、親は陰でね、あいつはっつって。ダメですよ。宿題ができないんだったら一緒にやる。宿題しなさいって言ったらダメだ。ね？しなさいということができない子には一緒にやるの。じゃあ一緒にしよう。ね？算数が苦手だったら、ね、自分の指でも足の指でも全部貸すの、番号つけて。そうすると少なくても算数は苦手かもしれないけど、愛には豊かな子になるよ。なぜって、うちのおばあちゃんね、私算数が苦手だったんだけどね、1から10までの番号を指につけて、そしてね、じゃあここから3を抜くよ、こうやって算数を教えてくれたんだよって。素晴らしいおばさんじゃないの。いいですか？いいことをね、悪い表情で。ね？怒った言葉で。冷たくあしらいながら。目覚めてほしいからでしょ？相手が。ね？そこにインパクトをつけたいからそういうことしたんでしょ。だけど正反対の結果になる。言った言葉が日和金に入るね。チェン玉金、悪玉金、真ん中日和金ね。言った言葉がどんなにいい言葉でも感情的で激しくね、なじる言葉であったら、日和金がそれをスッと受け取ってね、どうなるかって言ったら、悪玉菌の方に行っちゃう。そうすると、それを聞いてしまった人は、ね、聞かない時より、悪い力が頂戴してしまう。そんで、聞かない時には、お母さんのことをそこまで憎むことはなかった。ね、聞いたので、お母さんのことを、身震いするぐらい嫌になっちゃう。聞いてしまったので、もう一週間ぐらい、もう影も形も見たくないぐらい、感情が嫌になっちゃう。聞いてしまったので、ね、悲しくて、もう 自分自身に対して私はこういうことを言われる、ね、そんなひどいものなんだということで聞いてしまったので、どうなるか、こっちの方の感情、悪い感情が大きくなっちゃうとどうなるかって言ったらね、ある時ふっとね火がついてしまうと自殺しようかな。一番良くないことが何かって言ったらね、家族の中で自分が捨てられた。世が捨てても家族が自分のね、自分を愛してくれる、それがあったらまだ希望が持てる。ちょっとそこでちょっと癒されるから、癒された分だけ立ち直れるということなんだけど、このね家族の中でそう傷受けてしまうと、そういう人はパンパンになったね、この風船のようなものなんですよ。このパンパンになった風船は、あともう少し悪玉菌が他の人からね攻撃されると、悪玉菌の方がもうワンサクになっちゃうんですね。もうすでに 85% になっちゃっているから、そこにもう少しこっちの方が大きくなってしまうとどうするか、精子の問題にかかってしまう。なんで聖書がね愛に満ちているか、人が言った、お父さんが言った、お母さんが言った、兄弟姉妹が言った、ね、夫が言った、妻が言った、いろんな言葉によって、ね、傷ついている私たちを、ね、私たち聞いた言葉によって、見たことによって、私たち自身がこの 85% になっているから、これを取り戻すことが愛しかないので、ね、主は何をしたかって言ったらね、もう罪を犯してどうしようもない私たちに、縁もゆかりもないそうな方である主が来てくださって、愛、憐れみ、許し、その恵みによって、ね、私たちの力を与えるんですね。こう、真ん中にある、この日和金、ね、日和金。これに力を与えて、力を与えたことによって、こっちに行くように知ってくださって、今私たちクリスチャンがいるんですよ。いいですか？今日タラントのこの例えから不思議なことにこの話につながっていってしまいました。タラントにあるものだけを知ってください。ね、皆さんのこのタラントを見て、これ私苦手と思っていることによって、皆さんが今までどれだけの人をね傷つけてきたかわからない。良かれと思って誰かに話を申し上げる、教えるということであるんだったらね、良かれと思って話すこと、それはね良い言葉で言ってください。良い言葉で、良い言葉で言ってください。子供を育てていた時に、私がですね、ね、子供が小さい時というのは、良くないことをした時に約束事を決めて、そして手のひらを足してって言って、で子供がね、もうちょっと大きくなってからは、自分が間違えた時にはあって間違えたことに気づくとね、タッタッタッタッタッタッタッタ来るんですね。ママ、なんとかして間違えたって手を出すんですよ。ルールだから。そこには感情がないんですよ。憎たらしいってすごい可愛いでしょ、その手可愛いでしょ。で子供がちょっと大きくなってからは、私がある本で間違いを正す一番いい方法というのは足の裏だって。間違いをよく悟してあげるとね、足の裏を、それを、こう、感覚を残すことによって、歩くたびに、その、足の裏の感覚、それによって自分が注意されたことをよく覚える。ということを、だから足の裏は脳につながってるって言ってるでしょ。 そういうことで何をしたかって言ったらね、子供が間違いを起こした時に私は頭勝ちに子供に、あんたはこれこれをしたから足の裏だ、裏をね、3回叩くとか、そういうことではなく、あなたがやったことを教えて。何を間違えたのか、お母さんと一緒に考えよ。そして、その間違えたことの、ね、プロセスをお互いにお話をしよう。あ、この辺で間違えたのね。で、あなたがこの辺で間違えた、このね、言葉が、ね、あの子を怒らした。あの子を悲しませた。ということだから、それは違うよね。じゃあ、あなたが今度から何を気をつけなければならない？私が言ったこの言葉を気をつけなければならない。そういうことを、言うわけなんですね。で、そしたら、間違いを犯したその人に、ちゃんとごめんなさいって。さっきこれこれをしてごめんね。ということを、謝ります。で、今度、こういうことが続いた時、お母さんがあなたをどう助ければいいって言ったら、足の裏を3回叩いてください。ということなんですね。でも、ある時ですね、足の裏は、なんていうの、線引きとか、それで、叩かなきゃいけないでしょ？足の裏をこれで叩いても意味ないから。ということなんだけど、それでやったんだけど、ある時ある本を見たら、物で子供を叩いちゃいけないって書いてあった。ね？だから、子供を戒める時に、この手というものが、一緒にこうパチンと叩いた時に、私も痛いよね。相手も痛いよね。そういう、こう、共感するところ。それがなしに、片方だけが痛みを覚えるようなことは知ってはならない。それはもう子供に最も悪いことだって書いてあった。感情がない道具で。だから何をしたか。もう話す言葉をもっと多くして、多くして、次、手にしました。手にして、次、ひざまずいているので、膝の上をパチンと叩く。ということをしたんですね。ある時、3歳ぐらいの、甥っ子が、甥っ子がうちで育ったんですけど、3歳ぐらいの甥っ子がね、泣きながら、うちのルールがわからないんですね。その子、うちに来て間もない頃。もうずっと私のところで、私の子供として私は育てました。涙を泣きながら、びしょびしょの顔でね、こうパチンって叩いた、その手と私をね、こうやって見たんですよ。こう、ひんむいた目で。見たから、その時ふっと思ったのは、あ、この子は叩かれた自分だけが痛くて、私は痛いと思ってないんだ。そういうことが分かって、私はね、いい？じゃあ、その子、うちで育つようになってから、うちの子が私にママって言って、彼だけが私におばさんって言ったらかわいそうだから、ママって呼ばす。じゃあ、ママの手を叩いてごらん。って言ったら、叩いたんですよ、ね。子供だから遠慮するんですよ。そうじゃない。あなたの一番力を入れて叩いてごらんって言ったんですね。バチーンと何回か叩いた時に分かったんですね。自分も痛いから、バチンバチン叩いた後、あとは自分が痛いからこう手を抜くんですよ。だから、あなた痛いでしょって言って、ママも痛かったんだよ、あなたをこう叩く時にママも痛かったんだよって言ったら、3歳ぐらいの子がね、もうすごい悟されたみたいな涙を流したんですよ。うわーっつって。そんで、私のことをこう抱きしめて、ね、もうこの辺でもうびしょびしょになるぐらい、泣いて。っていうことなんですけれど、その子はそれ以来、私に対してわたかまりがないんです。ママじゃないからこんなことするとか。その時、 本当に私はね、これもし私が物でこの子叩いたらどうなったの。あの鬼ババ、私を自分の家に連れてってあの鬼ババがいつもね、私をね、叩いていたとなったでしょ。だからね、あ、本当にこの物というのは感情がないものなので、片っぽだけが痛みを覚える、で感情を共有することができないということなので、絶対やっちゃいけないということを覚えて、あのお母さん方、お母さん方を私があの、まあ、目の当たりにしているときは必ず私は教えるんですね。あのね、叱ることにも共有しなければならない感情があるよ。ね、良くなってほしいからってね、キンキン声で怒って感情的になるということは、その人、その子を良くするどころじゃなく、かえってその子にね、悪い影響力を及ぼしてしまう。で、それがね、今の年になってやっとね、この日和金が分かって、すっごく説明しやすくなった今日。ね、だから牧師もね、勉強しなきゃダメだなって。ね、勉強しなきゃダメだ。良くなれと思って悪い言葉、もう険しい言葉、厳しい言葉、なじる言葉、それで良くなろうと思ってインパクトをつけようと思ってね、やったことがかえってその人の中心、この中心ね、平常心、平常心、中心、それを悪いところに傾けてしまって、かえってその人を悪くしてしまうということがありますので、皆さんいいですか。今日のこのタラントの例えね、そのタラントの例え、それをね、もう5つのものには5つを残し、2つのものには2つを残す、この例えですよね。それができるように主が来てくださいました。そして御霊を通して私たちにタラントを与えてくださいました。与えられたそのタラントを生かすことによって、私たちは倍も残すことができるものになりましたね。だから皆さんにもね、一つ埋めてあるタラントがあるということを覚えてください。皆さんにあるんですよ、これね、埋めてしまった。どういうこと、苦手とするところね、したくないことをね、あの例えばの話、あの人には忍耐したくない、あの人を愛したくない、あの人と和解したくない、あの人に知性したくないね、そういうのあるんですよ。それがね、埋めてしまった人タラントなんです。いいですか。それが埋めてしまった人タラントなんです。イエス様に会ってね、今思い出したことがあると思う。思い出したことに対して悔い改めましょう。よかれと思ってひどいことを言ったね、それがその人に傷になっているんだ。そしてかえってその人の人生が 85% 悪いところにね、傾けてしまっているということはあるんだ。私たちは必ずやっている。今日悔い改めましょう。そしてこれからは良い言葉は、良くなってほしいと思って言いたい言葉があるんだったら、最も良い言葉を持ってその人に関わってください。そしてその人の日和金がね、この悪玉金に傾けないように、私たちが言った最もいい言葉によってね、善玉金に傾けますように、今日これから祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエス様が私たちにこういうことができるようにと来てくださって、そしてカラデヤ書のこの御言葉を通して私たちを保証しておられます。保証しておられるこの方が私たちに、今晩あなた方は、今晩あなた方は本当に主の御名を褒めたたえなさい。そして以前のものは過ぎ去り、新しいものになりなさい。そして良かれと思って言った言葉が悪玉菌になってしまったということもしっかりと覚えて、悔い改めて、以前のものは過ぎ去り新しくなりなさいと言ってくださったことを思い出して、これから主の御名を褒め称えていきたいと思います。では主の御名を呼びましょう。せーの、主よ、主よ、主よ。